ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、9月に入りました。
はい、
9月は9月の1日が防災の日なんでね。はい、これなんで防災の日や言うて知っと？
大きな災害があったはずなんです。
そうです。さあその災害は何でしょう。
確か関東大震災じゃなかったです
ね。そうです、はい、関東大震災が発生した日、
はい、
そしてまあその9月の1日も含めて、うん、9月の9日っていうの
は、はい、9日、
救急の日やんな。
救
急やからね、うん、でそしてその9月全体を防災月間というふうにしておりますけれども、まあ三木で防災といえば、
はい、
やっぱり消防本部ではないかと。
はい、もう市役所からもほど近いです。
そうですね、はい、テクテクしてないなちょっと
そうですね、
最近ちょっとテクテクしてないかもしれないけど、
ちょっと暑さ厳しいんですあまり無理しないようにしようかなと
暑さが厳しいといえば、はい、
そのあたりもちょっとまたお話、ね、はい、伺おうかなと思ってます、
はい、話も聞きたいですね、
はい。
今日お会いしてくださるのは、三木市消防本部総務課長の大東重義さんです。大東さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊急事態宣言が発令をされて、はい、この防災月間いろいろと予定されていた、
はい、
イベントでありますとか啓蒙活動であるとかいうというのは軒並み中止というふうに伺ってるんですけども、はい、
そうですね、
はい、
まあ、あの9月9日を救急の日としまして、
はい、
この日を含む1週間、日曜日から土曜日までの1週間を救急の医療週間と定めております。
はい、
毎年でしたら、
はい、
市役所のプロムナードに広報パネルを展示しましたり、
はい、市役所玄関入って、ちょっとこう通路になってますけれども、
そうですね、窓口に行くまでの、
はいはい、そこはプロムナードね、
はい、まあ、今年度はプロムナードでの広報パネル等は展示は中止となっております。
うん、
で北播磨総合医療センターの方から看護師さんを1名お招きしまして、
はい、
1日救急隊長ということで、
はい、
救急車に同乗していただくことも予定していたんですが、
はい、
こちらの方もコロナ禍で中止となっております。
はい、
そうですね、まあ、またその後いろいろ諸行事はありまして、
はい、
上級救命講習とか、
うんうん、
応急手当普及員の再講習、
はい、
こちらの方もあの予定してやったんですが、
はい、
あの上級救命は中止で、
うんうん、
応急手当普及員の再講習はちょっと日程を延期して開催する予定です。
はい、今ちょっとこうさらっとね、上級救命講習であるとかそれから応急手当普及員の再講習という、そういった講習会があるということで教えていただいたんですけれども、はい、上級があるということは、普通があったりとか、はい、あるいは入門があったりとかいうというふうに思うんですけれども、
はい、
この救命講習ってなんか何段階かあるんですか？
そうですね、まあ、普通3時間で、
はい、
あの受講していただいて、
うん、
講習の修了証を発行させていただいておりますのが、
はい、
まあ、これが普通救命講習です。
普通救命講習、はい、まず一つ目
は、はい、その上に一つステップアップしていただいて、
うん、
8時間の上級救命講習ですね、
はい、
こちらの方が
3時間が8時間、
はい、
すごい。
はい、これはね、あの年に1回だけの開催なんですが、
はい、
これはですね、あの、うん、成人だけじゃなしに、あの小児とかですね、
はい、
あの乳児に対する心肺蘇生法ありまして、
はい、
こちらの方はね、あの実技試験の他に筆記試験もクリアしていただきます。
筆記試験もあるんですか？
あります。
へー。
でこれがあの上級救命講習、
はい、
でこの上のステップに、
はい、
応急手当普及員という制度がございまして、
はいはい、
これはまたあの地域や事業所などで、まあ、いわばインストラクターのような、
うん、
資格を取っていただくということで、
はい、
これはね毎年この時期に3日間かけて、
はいはい、
あの応急手当普及員という資格を取得していただきます。
はい、
でこれもあの心肺蘇生法は、
うん、
あの 5年に1回ぐらいこう見直しになってますんで、はいはい、まあ、新しいやり方を、はい、覚えていただくということで、うん、再講習、過去に普及員 の, ああの資格を取られた方に対する再講習というのをこの時期にいつも行っているんですが、はいはい、これは今年コロナ禍のため現在のところちょっと延期ということで、うんうんうん、はい、また時期を見て開催したいと思っております。
現在なんですけれども、まあ、一番上 の, その応急手当普及員という、はい、まあ、講習を受けられた方というのは市内の方ですね。
そうですね、市内在住に限らず、
あ、限らず、
市内の事業所にお勤めの方であれば、まあ、大体延べでいきますと140名ぐらいの方は受講されております、はいはいはい、ただ現在も140人の方が普及員として活動されているかといいますと、うん、まあ、それはそうではなくて、うん、まあ、例えば学校の養護教員の方なんかでも、はい、たくさん取っていただいてるんですが、はい、まあ、もう退職されて職場を離れられたり、うん、そういう感じでもう活動されなくなる人もいらっしゃって、はい
はいはい、まあ、そうか
そうですね。で、毎年まだ新しい普及員の方が受講されてという感じで、はい、プラマイこううまく相殺しながらやっております、はい、
なるほどなるほど。
その他にですね、はい、救命入門コースがございまして、
これは入門コースですね、
はい、3時間に満たないもう少しこう、うん、体験していただきやすい、はい、救命入門コースですね、はいはい、こういったものも開催しております。うん、
この救命入門コースというのはどういった方が参加されるんですか？
これはですね、はい、幅広いですよ、はいはい、例えば、ほうほう、小学生、うん、小学校にね入って、はい、小学生に体験していただいて、はい、救命入門コースっていうのもやっておりましたし、はい、まあ、やっております。
授業というか、そうですね、いうのを受けたりするじゃないですか、はい、あれがその救命入門コースの一環になるんですか？
いや、全てがそうというわけではなくて、主に小学生、うん、小学生の対象にしたやつと、うん、また普通のね、その救命入門コースという名前ではないんですが、はい、救急法講習会という名前で、うん、まあ、1時間程度で AED の使い方を、はい、説明させていただくということもやっております、はい、で、救命入門コースと銘打ったものに対しましては、はい、こちらもね、簡単ですけど、うん、参加賞という形でね、はいはいはい、救命入門コースの参加賞を発行させていただいております。
この度は予定されてたのは三木市在住の外国人の方々に対する救命入門コースを設置してたということですか？
そうですね、はい、こちらの方はですね、うん、担当から説明させていただきます、
はい、室谷さん、
はい、救急救助課救急係の室谷です、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
毎年、三木市在住の外国人の方に、救急入門コースとして、うん、まあ、コースを、開催しております、はい、内容としましては、救急車の呼び方、もしくはそういう災害があった時の119番の仕方っていうところから、はい、あとは心肺蘇生法について体験していただくというのをやっております。
やっぱりその三木市在住の外国人の方でもね、まあ、言葉を、なんていうのかな、発するのにいろいろな、ね、方々がおられるということやから、
日本語でとなったりすると慌ててたりね、うんうん、状況によっては通報もどうしたらいいんだろうって思われると思うんで、はい、
救急車を呼ぶ、まあ、災害があった時の、まあ、場所であるとか、はい、どういう状況であるのかっていうのを、はい、まあ、説明していただく、はい、あと救急に関しましては、外国では救急車って有料になっているんですけども、そういう意識がありあられる方が結構多くて、日本の救急車は無料ですよ、体調が悪かったり、うん、病院がなくて困っているときは、はい、119番連絡しても、無料で相談または救急出動してますよっていうのをアナウンスさせていただいてます。
なるほど、そうか、そこからですもんね、
はい、これにつきましては、はい、三木市国際交流協会さんの方と一緒にコラボさせていただいて、うん、やらせていただいておりますので、はい、そちらからの案内の方もあると思います。
なるほどね、は
い
は
い
はい、なるほど、
そうですね、
うん、三木もね、はい、外国の方増えましたからね。
そうですね、 9月に入ったんですけど、
はい、
で改めてではあるんですけれども、その熱中症対策ということで教えていただけたらなと思うんですが。
そうですね、まあ、三木はやはりゴルフ場が多いので、まあ、ゴルフに来られて熱中症になられる方が多いのと、まあ、学生さんの場合はやはり日中スポーツをされてて、そこでまあ熱中症になられる方が多いです。あとまあ高齢者の方に関しましては、はい、特に外でなるということが限定しているのではなくて、はい、まあ、屋内でも熱中症になる危険性があります。
屋内でね、はい、エアコンをね、つけましょうねとかっていうのを我々も注意喚起したりとかっていうのをしますけども、そういったことが大事ですかね。
そうですね、はい、やはり高齢になりますと、こう体温の調整というのは難しくなってきて、まあ気温の管理とかも室温の管理とかも難しくなってきております、はい、その中でクーラーをつけずにいるとやはり脱水症状になってしまいます、はいはい、高齢の方になるとトイレに行くのかなり億劫になられて、水分をまあ摂取されるのかなり制限されておりますので、それも脱水の原因になっております。
だいたい水分ってね、どれぐらい摂取したらいいものですか。
そうですね、喉が渇いた時にはもうすでに、軽い脱水症状が起こっておりますので、もうこまめに、水分を取るですね、まあ、それコップ一杯とは言わないですけれども、お口に 2,3 口含んでいただくっていうのが大事ですね。お茶とか、まあ、普通のお水だけですと、こう塩分が、足りなくなってしまいますので、またその時にはまあ軽いスポーツドリンクとかイオン飲料水ですかね、そういうのを飲んでいただいて調節していただいた方がいいかもしれません。
こういろいろね、できればこう陽性しないように健康にね過ごせたらとは思うんですけれども、さっきもね、ここ来た時にね、一般の女性らしき方と隊員の方が何やら されてたんですけど、
消防本部に来られる濃い方ではないなと。あの方々は一体何だったんでしょう。
はい、この度はご自身の指輪が抜けないということで、ちょっとこちらの方に相談に来られて、まあ、指輪をまあ外すということをさせていただきました。
は
あ
は
あ、
なるほど、
指輪が抜けない言うて、
まあね、私ちょっと人事じゃないんですけど、はあ、特殊な器具とか使って外すんですか。
基本的に一番最初をするのが、そうですね、タコ糸を通して、まあ、指輪それで抜くっていう、手技をするんですけれども、まあ、それで取れない場合は切断させていただくという形になります。
ちょっとこう指輪が取れなくなったんだけど言うて、いうようなことで一個一歩いただいた方がいいんですかね。
そうですね、連絡いただけましたら、まあ、そういう器具等を準備して、対応させていただきますけれども、意外と何もなしで飛び込んでこられる方も結構多いですね。
なるほどね。
年間何人ぐらいおられるもんですか。
4,5 人はおられると思いますけどね。
その中のお一人を今日私たちは目撃することになるんです。
その後麻雀が行くのやろ
かもしれないですねどうしても無理やっていうのはちょっとお願いしに来るかもしれないですね。
なるほどね、はい、お困りの方おられましたら、消防本部の方に、ご連絡いただくということになるでよろしいですか。
一応相談していただけましたら、はいはい、できる限りのことはさせていただきたいなと思います
わかりました。さあ今日はね、9月が防災月間ということで、2人に、三木市消防本部の総務課長大東茂吉さんと、それから救急救助課救急係の係長室谷明弘さんにいろいろとお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は市役所からもほど近い消防本部にお邪魔しました。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。